陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。3月に入りましたが、新潟は雪です。はい本当さ、2月と3月が逆になったような感じで、2月は春を感じさせるような日もあったのに、3月に入った途端冷たい雨、そして今日は雪ね。え、早く暖かくならないかなと思いながら日々過ごしていますが、あっという間ですね。なんかあっという間に3月です。最近本当にさ、なんか1日1日過ぎていくのが早い、すごく早く感じる。なんかボケーっとしてる間にね、あっという間に夜になっていて、あーもう寝るかみたいな、なんかそんな日々がここ最近続いていますね。まあそう感じるのもそれなりに充実した日々を送っているからなんでしょうけれども、なんだかんだそんなこと言ってる間に、あーもう今年も終わりだねとか言ってるんでしょうね。なんかすぐ今年も終わってしまいそうな気がする。そんな、まあ充実しているのかどうかっていうのはさておき、まあいろいろね日々過ごしているわけなんですが、先週何をしていたかというと、もうついにとうとう整形外科に行って膝の怪我を見てもらいました。はい、ずいぶん長引いてますねこれね。まあちょっと痛み引いたかなと思って軽く走ってみたんですよ。でもね、やっぱちょっとまた痛みがぶり返してきたもんで、これはさすがに見てもらおうと。でまあ医者のね、整形外科の先生の見立てだと、変な走り方して膝に負担がかかってたんだね、お薬出しますねっていう感じ。うん、まあ予想通りなんですよそうでしょうね、予想通りの診断結果なんで、まあね、こう薬を塗り塗り安静にしたいなとは思っています。まあまあまあ、普通に歩けはするんですけどもね、まだちょっとこういざ走るとなると、その膝への負担というのが大きいんでしょうね。時々 うずき出したりする。でね、そのまあ整形外科に行ってお薬をもらいに、その調剤薬局に行ったんです。でその調剤薬局のお兄さんがね、こう薬を私にこう渡してくれる時に、今回どうして足怪我されたんですかってこう聞いてきたんですよ。もう本当薬もらってすぐ帰ろうと思ってたんですけども、お兄さんがそう言ってね、こう声かけてくれたものなんで、あ、はい、実はちょっとジョギングをしててね、多分ね、こうやっちゃったんでしょうね。この間もマラソン大会に出て、あ、その時のね、いろいろまた膝の負担がとか、またね、ベラベラベラベラこっちも喋っちゃったんですわそんな風に答えてたら、調剤薬局のお兄さんがね、早く治してまた走ってくださいねってこう笑顔で言ってくれたんです。お兄さん、もうね、心の中で叫びましたよ。ありがとうございますってこうね答えたのが精一杯だったんだけども、いや、なんかね、世の中捨てたもんじゃないなと、うん、そういう風に声をかけてくれたのがすごく嬉しかったね。別に傷ついてたわけじゃないんですけども、まあ、ちょっと傷ついてたところもあったと思うんだけど、膝が痛いんだなんていう話をするとね、いやもう年なんだからさとかさ、若くはないんだからさって言われることの方が多くって、その度にぐぬぬってこうね、だってまだ若いもんってこう思いたがっている自分がいるのも確かなことなので、そのお兄さんの言ってくれたね、また走れるようになりますよ、また走ってくださいねっていうその言葉のなんと神々しいことか、素直に嬉しかった。だからね、お兄さんの言うこと聞いてます、はいお兄さんの言うことは素直に聞いちゃうから、この薬はね、1日2回食後に飲んでください。はい、この塗り薬はですね、毎日 2,3 回塗布してください。塗布します、はい、お風呂上がりが効果的なのでね、お風呂に入った後はぜひ塗り塗りしてくださいね。はい、塗り塗りします。で今日も安静にしていることにしますと、うん、まあ、なんですけどもね、今月マラソン大会があったりするんで、その辺もいろいろまた調子見ながらって感じでやっていこうかなと思っていますが、3月に入りました。本格的なスポーツのシーズン突入です。そんなわけで今日はですね、そのスポーツシーズンに向けてのとある陽次郎の一日、これを紐解いてみたいと思います。陽次郎 郎のどうでもいい話。そんなわけで今年も購入しました。 J リーグとプロ野球の選手名鑑です。これさ、読んでるとさ、一日があっという間に過ぎていってしまう。まあ、J リーグはもう開幕しまして、第2節まで終わったのか。新潟が今度の週末がホームの開幕戦、対名古屋戦となっています。3月でさ、この天気だよこんな感じで雪が降っちゃったりすると今週末どうでしょうね。まあ寒いでしょうね。グラウンドピッチ大丈夫なのかなっていろいろまた心配の種が出てくるんですけれども、外での観戦はきついかもしれない。ちょっとね、ホーム開幕戦は私この日他の用事が入っていますので見に行く予定はないんだけれども、応援に行かれる方、風邪などひかぬようにもうね、あったかい格好して、そして熱い試合を期待し、熱いエールを送っていただきたいと思います。まあ、こうやってさ、3月に雪降っちゃうとさ、またリーグの秋春制どうなるんだろうっていうね、そういう心配もまた出てくる。どうなんでしょうね、正直なところこれは。まあまだね、やってみないとっていう風なところもあるとは思うんですが、なかなか解決できない問題なんじゃないかなと私は思いますけれどもね。そんな中ですが、今年も何試合かはビッグスワンに足を運んでみたい。そう、ふるさと調布の FC 東京の試合も見に行きたい。東京ヴェルディがね、今年 J1 上がってきましたので東京ダービーが見られるかもしれない。行きたいもうね、対戦カードといいますかね、スケジュールは発表されているんで、あとは自分のそのね、予定とどうすり合わせていくかっていう風なところですね。東京ダービー行きたいなと思っています。プロ野球も今年はオイシックスアルビレックス新潟ベースボールクラブ新潟 BC がファームのリーグで試合をするので、これも見に行きたい。プロ野球はね、一時中日ドラゴンズを応援していて名古屋ドームに見に行ったこともあったけれども、今はね、別にこう特定の贔屓のチームがあるっていう風なわけでもなく、まあ、そういった意味ではだからオイシックスのファームのこの参戦する NPB のファームのチームと試合ができるっていうのは、またこれ熱くなるきっかけになるんじゃないかなと。改めて新潟のチームを応援し、こうエールを送ってみたくなるっていうね、そういうこうきっかけになるかもしれないんで、今年のそのアルビの野球っていうのも、これはこれで私非常に楽しみにしています。なんかこういったスポーツ観戦の見方、楽しみ方っていうのも自分自身ちょっとずつ変わっているような感じがして、なんだろう、選手名鑑眺めていても、あ、俺この監督と同い年なんだとかね、この監督と同じ世代だなって思っちゃうんですよね。で、それが若干ショックなんですよまあ、当然ちゃ当然なんです。はい、私はイチロー松井世代なもんなんでね、現役の選手っていうのは、まあ同い年の現役の選手っていうのはもちろんいないわけで、だからなんだろう、子供の時にさ、この選手憧れるとか、この選手かっこいいみたいな、子供心にこう胸に秘めていたような思いを持つことはあんまりなくって、親心なのかな親心にも似た感じで選手を応援しているっていうところがある。で、今回もね、じっくり選手名鑑を眺めながら、はあ、この選手頑張ってほしいねって、こう一人一人の選手をこう眺めて思っている、ね、ベテランの選手もまた活躍してほしいなとか、去年そんなにこうね、出場に恵まれなかった選手もまたこう再起をかけて頑張ってほしいなとかね、若手の選手も頑張って台頭していってほしいなとか、なんかそういう風にね、こう思いながらページを送って選手の一人一人眺めているんです。そんな選手名鑑を眺めながらポッドキャストの準備をしてね、その春の開幕っていうのを心待ちにしているんだけれども、今年のルーキーで注目したい選手がいます。はい、埼玉西武ライオンズにドラフト1位で入団した竹内投手です。この間なんかソフトバンクとの試合でプロの洗礼を受けていましたが、貴重な左腕の投手、ローテーション入りを目指してほしい。というのもこの竹内投手、 私の母校の大学の選手なんです。ですので、トートリーグで活躍していた彼をいろいろ追っかけてたので、プロになっても活躍してほしいなっていう風な気持ち、そんな目で竹内投手を見ています。ね、最近あの大学野球でも私の母校国学院も頑張っていますんでね、プロに進んだ選手の活躍を期待したい、そんな、母校の選手ね、ヤクルトの清水昇投手、彼もまた注目です。彼がね、学生の時に私その神宮球場でその東都大学のリーグ戦見に行ってるんですよ。で、先発投手として投げていたんで、もう彼のねその学生時代の投球フォームなんかもこう目に焼き付いていたりするんで、今はヤクルトの貴重な中継ぎの選手、去年はね踏ん張ってほしい場面で登場して踏ん張ってほしいなと思いながらも時折打たれていたりもしたんで、ちょっとね敗戦投手になってしまうこともありましたが、ヤクルトの勝ち試合に導く貴重な戦力として清水選手応援しています。頑張ってほしいです。まあそういったね、私のまあ縁とゆかりのある選手っていう風なのをこう応援していきたい気持ちで、こう選手名鑑を眺めていましてね、地元新潟の選手にも目を向けてみますと応援したい選手がいっぱいいる。去年楽天1位で入団した庄司投手、庄司投手はね、あのどうやらこのスタジオのあります私の住んでいるところから非常に近いところ、ご近所さんがあの彼の出身地なんですよね、庄司投手のね。なのでまあ同郷のプロ野球選手みたいな感じになるんでしょうか。大学に入ってからメキメキと力をつけた選手です。もちろんその野球の強豪校と言われています新潟明訓高校出身の投手なので、ポテンシャルは当然あったんだろうけれども、大学生になってからの活躍にスカウトも注目して、昨年のドラフト1位です。で、選手名鑑見てみますと、昨シーズン109イニングも投げていたというデータが紹介されてあったんで、活躍しています。まあ庄司投手の投げる試合というのは一度生で見てみたい、仙台に行ってみたい。はい、あとね、ジャイアンツにいる菊池投手はね、22年の育成ドラフトで入った選手なんです。で、その年に1軍に昇格して大活躍、2年目の昨シーズンは50試合に登板。で、この菊池投手佐渡高校出身なんです。なので佐渡からのプロ野球選手ということで、菊池投手もまた目が離せない選手の一人で、西武にいる横澤選手もこれ22年に育成ドラフトで入団するも、早い時期にねもう支配下登録して、その年の5月怪我で出れなくなった多分ね源田選手のね代わりでショートの位置に入っていたのかな、2日連続ヒーローインタビューお立ち台に上がってるんですよ横澤選手。で、昨年は出場機会が減ってしまったんで、なんとかね今年巻き返してもらいたい。まあ、本当ね、こういう育成選手が活躍するっていうのも昨今のプロ野球を面白くさせているところあるかもしれませんね。なんかそういったちょっとシンデレラストーリー的なね、そんな物語が野球の中で行われている。あとここ何年か夏の高校野球甲子園の新潟県大会の実況中継をさせてもらっていて、その時に活躍した高校生選手がプロになっていると、その選手今年はどうだってこう思わず期待しちゃう、すごい期待しちゃう。昨年日本文理高校から千葉ロッテマリーンズに入団した田中春也投手で、その日本文理が決勝で戦った帝京長岡のピッチャー茨城投手は今阪神タイガースで、田中投手茨城投手ともに今年2年目のシーズンを迎えます。まあ高卒の選手はね、まずは体力作りからっていう風なこともあるでしょうから、昨年ファームでどれくらい力をつけてきたのかっていう風なところも楽しみですしね、この2人がまたそれぞれ1軍のマウンドに立つ日が来るとなると、あの日ハードオフエコスタジアムで見た選手が活躍してる、もうこれ泣いちゃうかもしれないね。選手の情報とかもね、いろいろこう調べて実況中継に臨んで、その時の高校生がプロのマウンドに立ったってなった時にはもうこれ号泣ですね。あとまあ今年ね、オイシックスアルビレックス BC で活躍した選手がどうだろう、 NPB 入るのかなっていう風なところをね、期待を込めて見ていくっていう風なのも楽しみなところですね。阪神にいた高山選手、広島にいた薮田投手、 DeNA にいた三上投手、これらの選手はですね、私がスマホのゲームプロ野球スピリッツで遊んでいた時にガチャで引き当てた S ランクの選手で、私が率いるチームをですね、優勝に導く大活躍した選手たちなんですよ。そういった選手たちがまだ新潟で見られるっていうのもすごいし、新潟からね NPB に行く選手、もしまたねドラフトなんかでそういった選手がプロ野球の世界 NPB の世界に入っていったら、親心に近い気持ちで応援したくなっちゃうんでしょうね、これね。そんな開幕前の今、ワクワクしている状態です。
陽次郎のどうでもいい話、
お届けしてまいりました。陽次郎のどうでもいい話。 J リーグやプロ野球の選手名鑑を熟読するのは私の春の一大イベントです。このワクワクがたまらない、この時のワクワクがたまらないでね、プロの世界って厳しいなっていうのもこの選手名鑑の行間から感じ取れるんですよ。こうドラフトで、ね、入団したけれども一軍登録のないままユニフォームを脱ぐ選手もいる。 J リーグの選手名鑑を眺めていると出場機会を求めてあちこちのクラブチームを渡り歩く選手もいるし、ゴールキーパーはたった一つのポジションを争うわけだから、そのチーム内での戦いも厳しいでしょうし、第2第3ゴールキーパーはいつでも試合に出られるようにね、そのコンディションはこう万全にしておかなければならない。で、万全であっても試合に出られないことの方が多かったりする。厳しい世界じゃね。で、まあ、もちろんね、そのトップチームで活躍する選手、そしてこう世界に羽ばたいていく選手、すごいなって思うけれども、むしろなんでしょうね、そういうこう苦労している選手に感情移入しちゃって頑張れって思っちゃう。こんなね、ただの一サッカーファン、一野球ファンが言うのもなんなんですが、また試合に出て活躍できますよというエールを送りたいと思います。私が調剤薬局のお兄さんに言われたまた走ってくださいねという言葉に救われましたんでね、どの選手も今年も1年いいシーズンを送ってもらいたいなと思います。まあ、選手たちが頑張っている一方でですね、私はビールを片手にわーだのおーだの、まあ、言ってるだけなんですけどもね、はい、そんな、スタジアムでの楽しみ方ありますんでね、そんな楽しみ方で今年1年も楽しんでいきたいなと思っております。いやー、春が待ち遠しいです。陽次郎のどうでもいい話、今週も聞いていただきありがとうございました。それでは私陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。 Thank you.